こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は社会福祉援助の考え方というテーマで、大阪市立大学大学院教授の岩間信之さんにお話しいただいています。今日は第4回で、地域を基盤としたソーシャルワークの展開、聞き手は河野滝です。岩間さん、4回目となりました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は地域を基盤としたソーシャルワークの展開ということですが、新しい動きとのことですね。
そうですね、
はい。
ソーシャルワークの実践というのは、その時々の制度的動向や生活上のニーズによって変化を余儀なくされます。つまり同じことをやっているだけではニーズは変わってきているのにですね、その時代から残されて取り残されていくということになってしまうんですよね。日本のソーシャルワークの実践は今大きな転換期を迎えています。それは課題別対応による実践から地域割による実践への移行であって、公への援助から公を含めた地域への援助の転換と説明できます。
今その転換期にあるというお話でしたが、なぜその日本は転換期にあるんですか？
そうですね、人口減少と少子高齢化、この人口構造の大きな変化が社会のありようそのものを今大きく変えようとしています。高齢化が進むことはもちろんそうなんですが、それを支える側の、人口の数がですね、割合だけではなくて数自身が減ってきているということなんですね。でそのことはもう介護もそうなんですけれども、税金を納めてるから介護保険料を払ってるから、あとは行政がしっかりやってくれるということだけではもう間に合わないということなんですね。でそうなってきますと、福祉の対象が国民全体に広がる可能性が出てくるということになってくると、その担い手もですね、専門職や行政の方たちだけではなくて、いろんな人たちがですね、参画できるような仕組み作りをしてい、かなくちゃいけないということになります。でその一つの方法として、市町村とかですね、大きな広域での、対応をするわけではなくてですね、できる限り小さく分けて、それが例えば中学校区や小学校区、場合によったら自治会レベルでですね、いろんな住民の皆さんが関与できるような仕組みを、そこで作っていこうという大きな流れにあります。でそれは、共助ですとか、あるいは支え合いとかですね、そういった言葉で言われるようなものをソーシャルワークの中にもっともっとですね、色濃く反映させていこうじゃないかということであるわけです。つまり専門職が、お困りの方に対して何か専門的な援助を提供するということだけではなくてですね、そこに多様な人たちの参画を得ながら解決を図っていこう、そしてそのことは地域の福祉の力を高めていくですね、そういうことも視野に、入れていこうじゃないか、そういう背景の中でこうした地域を基盤としたソーシャルワークというのが非常に重視されるようになってきたということになります。はい、でこの地域を基盤としたソーシャルワークですが、個別支援ですね、 A さん B さんへの個別支援と、それから地域づくり、まちづくり、これを一体的に推進し、その延長線上に地域福祉の進展を位置づける点に特徴があります。理論的に言いますと、1990年代以降の北米におけるソーシャルワーク理論の一つの到達点と言われますジェネラリストソーシャルワークを基礎理論とし、また総合相談を実践概念とする三層構造の真ん中に位置します。でこのことはテキスト70ページの図1で、示している図になります。
はい、
この図、上に行くほどより実践的に、下に行くほど、理論的になる図を示しているわけなんですが、今日お話をするのはこの実践理論としての地域を基盤としたソーシャルワークという方法なんですよね。で、今日詳しくお話できませんが、基礎理論としてはその北米でのジェネラリストソーシャルワークという理論的な基盤があって、でその先に実践概念として、総合相談を置いているということになります。ですので、定義として説明するならば、テキストにあります通り、地域を基盤としたソーシャルワークとは、ジェネラリストソーシャルワークを基礎理論とし、地域で展開する総合相談を実践概念とする、公地域で支える援助と公支える地域を作る援助、 これら2つを一体的に推進することを基調とした実践理論の体系だとそこに示しておきました。だから要するに個別支援だけで完結はもうしないんだということですよね。同時にこのことは、個別への支援というのは地域を舞台として実践をされることであって、本人システムでお話をしました通り、本人と多様な人たちが相互に関係を持ちながら我々生活をしているわけですよね。ですから個人の変化は家族の変化、家族の変化は地域の変化という形でお互いに影響を与え合っているということになります。ですからこう地域で支え、そしてこう支える地域を作っていく、これを同時に視野に入れながら実践をしていくということになるわけですね。
総合相談という言葉があります
はい、
が、もうあらゆる問題が
そうで
対
す
象に
ね。
なると。
はい、ですので今言われているのは、介護の問題、子育ての問題、障害のある人たちの地域移行の課題ですね、あるいは経済的にお困りの人たち、こういった人たちを課題別に見るのではなくてですね、いわゆる生活のしづらさのある人たちを地域で受け止めていきましょうと、専門職だけではなくて、役所だけではなくて、地域で受け止めていきましょう、そういった広い意味での総合相談という意味合いと、でこの総合相談というのは広域でできるものではなくて、できるだけ小さなエリアを限定して、エリアの中でその仕組みを作っていくことなんですね。ということは、ソーシャルワーカーにとってみたらですね、いわゆる相談センターとか相談所で待っていて、やってくる人をへの対応するということではなくて、こちらから出向いていって、地域のを拠点として、そこで、ソーシャルワークの実践をするということが求められる時代が来ているということになるわけです。
そうしますと、地域を基盤としたソーシャルワークの理念というのはどういうことになるんでしょう
そ
か？
うですね。地域を基盤としたソーシャルワーク、当然ながら、ソーシャルワークの価値を具体的に反映していくということが、まあ、何より大事になるわけですよね。その一つとして、本人を援助の中核に置いていきましょう。そしてその個々の状況に合わせて援助を展開することです。ですので、事例は全員違うのでですね、そのオンリーワンの働きかけが必要だ。地域の中であっても、その人だけのですね、一人一人の状況に合わせたオーダーメイドの援助を施行することなんだということになります。で、それは専門職がだけではなくて、そこにいろんな人たちがそこに参画をいただくということが求められるということなんですが、ここの部分で大事になるのは、既存のサービスや制度に本人を合わせるのではなくて、本人にサービスや制度が合わせていくということであるんだということですね。それは誰がしたいかということになると、当然ながらご本人なので、でご本人はその子育てのことやら、あるいはお仕事のことやら、あるいはその介護のことやら、いろんなことが一つになって生活があるわけですよね。それをバラバラに切り取ってですね、援助をするわけではなくて、地域の中で生活のしづらさを視野に入れて、さまざまな専門性を持つ人たちがそこに手を取り合って、このオーダーメイドの援助をやっていこうということになるわけです。で、大事なことは、そこに本人を中心に据えた援助システムに、地域住民たちのインフォーマルサポート、つまり税金を使わない、支援の体系ですよね。こういったところが積極的に、参画をしていくということです。それはもちろん民生委員さんやボランティアさんや NPO なんかも入ってくるわけですが、もう既存のものだけではなくて、ね、必要なものがあったら作っていきましょうという発想も含めてですね、多様な人たちが、まあ、そこへ参画をしていくということが、理念としてはとても、まあ、大事になってくると、いうことになるわけですよね。
地域を基盤としたでは、ソーシャルワークの特質や機能というところをお願いします。
そうですね。ですので、具体的に言いますと、本人の生活の場で展開する。で、この生活の場というのが、自治会レベルであったり、小学校区であったりという、まさに、日常的な生活をされている圏域ですね。ここで、 展開されるということ、それから援助対象の、拡大というのは制度の枠に入るか入らないかではなくて、本人さんが実際生活上で困っているかどうかということが、その支援の対象になってくるんだということですよね。ですので、いわゆる制度の狭間の問題を、これでなんとかクリアしたいというですね、思惑がそこにあるんだということですよね。地域を舞台として様々な、生活ニーズや課題を対象にしていきましょうということ、それからもう一つ大事なことは、これ後ほどお話をすることですが、予防的かつ積極的アプローチということで、深刻になる前の事例ですね、つまり例えば虐待の事例であれば、虐待になってからどうするかではなくて、虐待が起こる予兆をキャッチをして未然に防いでいくという予防的なアプローチというのが、今ソーシャルワークの中ではものすごく大事にされているということです。それは、そのことが起こってからであれば、どうしても支援というのは後手後手に回ってしまうと、それを先手先手で対応していくということを含んでいる。つまりこれをやろうとすると、そのための仕組みですね、早期に把握して早期に対応するための仕組みが必要になってくるということになります。はい、でもう一つはですね、連携と協働だということになりますね。本人を中心に周りの人たちが、それも多様な人たちを含んでですね、連携に、で対応していくということが、特質としてはとても大事になっていくということになります。で、具体的にですね、この、4つの特質を展開していくとなるとですね、非常にですね、多岐に、わたる機能が求められることになります。で、それを一覧にしたのがテキストの71ページの表1になりますね。地域を基盤としたソーシャルワークをめぐる8つの機能ということで、1から8まで、上がっています。で、こういう説明の仕方をするとですね、もう何やらまたソーシャルワークが機能を拡大して、従来とは違ったものがですね、どこからか輸入されてみたいな印象を持つ方もあるかもしれませんが、決してそういうことではなくてですね、本来ソーシャルワークがこれ100年前から大事にされてきたものでも、なかなかうまくできなかった、やりたかったけれども制度の制約があってですね、うまくできなかったものを、今ここへ来て本来のソーシャルワークの実践ができるような環境が整い始めてるということだろうと思うんですよね。この新しい制度的な動向っていうのは、まさにソーシャルワークがソーシャルワークであるために必要な機能だということだろうというふうに思います。ですから、どれもですね、いわば当たり前のことばかりなんじゃないかなというふうに思うんですね。これをより地域の中で、機能していくことが求められるということになるのかなと思います。
8項目ある中
は
で、
い、
今回は2つに触れ
そう
てい
です
ただ
ね。
けるということです
はい、
が。
で、今日はこの、4番の子と地域の一体的支援、それから5番の予防的支援ですね、このあたりが地域を基盤としたソーシャルワークの非常に特徴的なところでもあるので、今日はそのあたりに焦点を当てて、お話をしたいというふうにこう思います。
はい。ではまず、個と地域の一体的支援。
そうですね。
はい。
とても大事な機能で、あるわけです。つまり、個別支援と地域づくりをですね、地続きのものとして展開をするという、近年強調されている、ソーシャルワーク実践の特質と、言えます。A さん、B さんへの個別の支援をそこで終わらせないということなんですね。で、そのことを通して地域づくりにつなげていくということ、そこに焦点を当てていくということになります。つまり、先ほど定義のところでご紹介をした高地域で支える援助と高支える地域を作る援助を同時並行で展開をするという実践というのは、個人への支援に地域の力を活用しつつ、また同時に地域の福祉力の向上を促し、それらが相乗効果となって、最終的にはいわゆる地域福祉の底上げにつなげていくっていうことを意図していくものなんだということなんですね。で、これは、その表の中にも書いておきましたけれども、声のアプローチですね、A さん、B さんへの声のアプローチから地域に向けて展開することになる。で、そのことは、一つの事例が地域を変えるという積極的なアプローチが求められるんだということになります。 例えばよく例に出されるゴミ屋敷の事例なんかですね、まあ、とても、対応が難しい事例だというふうに言われているわけなんですが、だけど地域の皆さんの力を借りながら、そこの、ね、課題を解決をしていくことができたらですね、地域の人たちが力をつけられて、次の予防的な支援につなげていける可能性があるんだっていうことですよね。そこのつながりを意識することが、まあ、とても大事だということになるわけです。じゃあそこの中身をですね、少し具体的に見ていただこうかなというふうにこう思いますね。テキスト72ページの図2をご覧いただこうと思います。こと地域の一体的支援におけるですね、こう地域で支える援助、これが A のところなんですね。それから、B のところがこう支える地域を作る援助、定義の中に入れておいたもの。A と B がこの、権益の中で混在していると、いうことになります。で、これができるだけ小さなエリア、もう抽象的な地域ではなくてですね、具体的な近隣の地域なんですね。それを A と B を同時並行で、展開をしていきましょうということになります。で、少しだけ中身を説明したいと思いますが、まず A のところの話なんですが、これご本人と書いてありますが、まあ、実際は本人だけではなくて、その世帯を含むことがありますね。虐待をされている疑いのある高齢者の世帯ですとか、あるいはもう生活費がなくてですね、非常に困ってられるところ、世帯ですとか、まあ、いろんな課題がここに含まれてくるわけなんですが、ここは地域の課題になるわけです。で、そこで、ここにソーシャルワーカーとなっていますが、今後の、まあ、ソーシャルワーカーの、役割というのは、この地域をベースにまずは本人に関わっていくっていうことなんですよね。ですので、この本人さんっていうのはどっかの相談機関にお見えになってですね、やってこられたのではなくて、この本人さんが住んでいらっしゃるところで、に関わっていくということになります。この A1 のところが直接本人に向き合うということなので、このちょっとお話をしてきた価値の部分できちんと本人と関係づくりをしながら進めていくっていうのが全てのベースになっていくっていうことは変わらないということなんですよね。で、その上でこの専門機関等とありますが、この専門機関のところがそのソーシャルワーカーさん以外のところのですね、機関ですね。介護支援事業所ですとか、あるいはボランティアセンターですとかですね、あるいは青年貢献関係の、専門職の人たちだとかですね、いろんな他の専門職の機関が今いっぱいあるわけですよね。連携と協働が必要だとお話をしてきました通り、この A2 に関わる皆さんですね、と、まあ、協働しながらですね、一緒にやっていくっていうことが、このネットワークの支援としては当然ながら大事になっていく。で、このソーシャルワーカーさん、これ場合によったらコミュニティソーシャルワーカーなんて最近呼ばれるわけですが、この人たちが、A1、A2 のところで、まあ、連携を取りながらですね、展開していくということになります。で、大事なことはこの A3 のところなんですね。この地域住民さん、ここで言ってる地域住民さんっていうのが民生委員さん、それからボランティアさん、それから近隣住民、それから、高校生や大学生の、学生さんとかですね、いろんな人たちが含まれるということ、地域でやってる話なので、特別にそういう活動をしたいと思ってらっしゃる人たちだけではないと、いうことになるわけです。で、ここをコーディネートしていくのが、ソーシャルワーカー、場合によってはコミュニティソーシャルワーカーということになるわけですよね。で、ここをどのように組み立てていくのかということになります。で、この本人さんの状況に合わせてですね、A3 の関わりっていうところも大事になっていくと、調整していくことが大事だということと、もう一つのポイントはですね、ここに関わってくれた地域住民さんが、具体の本人さんの生活が改善されていくというところでですね、この、住民の、まだ見ぬ転生の住民さんのところで、そういえば、まだゴミ屋敷までは行かないけれども、少しゴミが溜まってきている事例が、あるんだけど、だとか、まあ、介護保険が必要までいかないけれども、ちょっとサポートしてあげたらいいかなと思ってる事例があるんだけど、というような事例に気づかれるというところなんですね。それが B1 のところへの働きかけということになるわけです。つまり本人さんへの関わりを通して、B1 のところですね、つまりこう支える地域を作る方 方に展開をしていくという流れをですね、作っていくということが大事になっていくということになるわけです。
はい、
でこのことがですね、実は次のですね、予防的支援と、ソーシャルワークの新しい展開とも深く関係するんだということなんですね。この子を支える地域を作る援助がですね、この予防的な関わりとも密接に関係します。今福祉の世界において事後対応型福祉からですね、脱却をして事前対応型の福祉にですね、転換していきましょうということがとても強調されるようになりました。先ほどお話ししました通り、権利擁護 の視点からですね、虐待が起こってからどう対応するかということではなくて、虐待が起こる前にですね、事前に対応する、そのためには地域住民の人たちのですね、目がどうしても必要なんだと、いうことになるわけですよね。でテキスト73ページのですね、
はい、
図3をご覧いただこうというふうにこう、思います、
はい、
でこの図なんですけど、上に行くほど、より健全にですね、下に行くほどより不健全に、つまり下に行くほど課題が深刻になると、いうことを意味しています。でもう課題が深刻になってしまったら、もちろんこれは、行政機関であったり専門職の人が対応してもらうということになるわけなんですが、今後の地域での相談支援の在り方ですとか総合相談のことを考えるとですね、そうなる前にという話になると、その図にある通りですね、早期把握、早期対応、見守り、健全状態の維持、この4つの機能がとても大事になるということなんですね。とりわけ、はい、このいわゆるこのボーダーのあたりにいる人たちですよね、早期に把握して早期に対応して、で地域で見守っていくということです。先ほど右のページの図で示した A1、A2、A3 の人たちも関与してもらって対応していくというのはですね、この、早期に把握をし、早期に対応して、そして見守っていくという、このあたりの、事例をきっちりと地域の中で受け止めていただくということが、深刻になってからどうしましょう、それから課題が、もうあの地域では対応できないぐらいになってからどうしましょう、虐待になってからどうしましょうということで、この後手後手に回る実践ではなくてということなんですよね。そのためには見守りを強化していくということがとても大事になるかというふうにこう思います。そのいわゆるこれがアウトリーチですよね、地域を拠点として実践をしていくという、今の新しい流れの中で求められるソーシャルワークの姿ということが言えるのではないかなというふうに思います。
待っているのではなく、はい、出て行って問題を解決に導いていくということですね。あの山さん、今回4回にわたってソーシャルワークについて伺ってきましたけれども、あのつくづく本当にあの人を援助する仕事、その大変さであると思い、深さも感じます。
はい、
はい、
ソーシャルワークっていうのは究極的には一人一人の生活と人生を一緒に作っていくという、共同作業の、プロセスと言えるんだろうというふうに思うんですね。でそれを社会的に支えていこうじゃないかっていうことになります。でということは、ソーシャルワークのゴールとは何かっていうことをですね、これを我々がやっぱり共通の認識を持っておく必要がある。それは持ってらっしゃる課題をですね、解決をして、あとは一人で生きていけるようにすると、いうことではなくてですね、たとえ障害があろうと、介護が必要であろうとですね、経済的にもお困りであったとしてもですよ、それでもご本人さんが地域での支えを得ながら本人らしく生活をしていく、それは決して病気を治すということをだけではなくて、たとえ病気があったとしてもですよ、障害があったとしてもですよ、それでも本人らしくご本人の生活と、人生をですね、一緒に作り上げていくということにつながる話だろうと思うんですね。要するに社会的にそういう人たち、そういうというのは結局は全ての人たちを社会的にどういう、支えを得ながら生活をしていくか、そこに深く関わっていく仕事なんじゃないかなというふうに思います。
山さん、4回にわたりましてどうもありがとうございました。社会福祉援助の考え方第4回、地域を基盤としたソーシャルワークの展開、お話は4回にわたりまして大阪市立大学大学院教授の
岩間信行さんに伺いました。では、社会福祉セミナーを終わります。